はい、どうも沢田信也です。今回はですね、お話し合いとしまして、ラテンとメロンゲームズの鍋さんに来ていただいてます。
よろしくお願いします。鍋です。
どうもどうも。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりですね。
はい、
鍋さんと収録した最後は何でしたっけね。あの時もゾンビの話をしたと思うんですけど、
大抵ゾンビの話しかした記憶がないですね。
そんな鍋さんが、再び登場なんですが、はい、今回は、タイトルを見るとですね、はい、多くの人はなんだそれはっていうタイトルがついてると思うんですけど、
あ、そうなんですか。
はい、ザ・デッド・ビー・ラブ・ド・ワン。
あ、それタイトル今回はそのまま。あ、そうですか。
はい、はい、そうですよ。はい、一体これは何なのだっていう話なんですけども、はい、この度、鍋さんが作られた、これはアナログゲームと
言えばいいですか、ね、そうですね。カードゲームですかね。うん、はい、普通。はい。
まあ、オリジナルで作られたゲームの、まあ、宣伝告知会です。
宣伝告知で、はい。はい。お願いします。
まあ、この収録をしている時点では、11月の、まあ、中旬過ぎたあたりなんですけれども。
はい。
来月には、ゲームマーケット東京があるのかな。
あります。
はい。そこに出展されるということで、まあ、タイミングがあったら宣伝にもなるんじゃないかなという話なんですが。
そうですね。はい。
私がこのゲームのちょっとテストプレイをやらせていただきましてですね。
はい。
まあ、非常に良かったということで。
お。
まあ、なんていうんですかね。まあ、馴染みだから宣伝をするというわけではなく。
お。
まあ、正しくこのゲームの感想を言おうじゃないかっていう回。
ありがたいです。はい。
プラスですね。ナベさんがですね、このラテンとメロンゲームズのこのツイッターアカウントでも常々言ってるようにですね、このゲームにマッチングをするユーザーを探そうじゃないかっていう目的の回ですね。
そうですね。
はい。
ちょっとね、変なゲームなんで。
そうですね、なんともこう形容しがたいところがあるんですけども、まずこう、なんて言うんですかね、最近のこうゲームマーケット、いわゆるそのボードゲーム、はい、アナログゲームの、まあ、即売会、って言ったらいいのかな。
はい、そうですね。
うん、そういうのもなんかいっぱい増えてきたじゃないですか。
なんかいろいろね、なんとかゲームマーケット以外にもこう、まあしょっちゅうありますよね。
そうですね。なんか大なり小なりこう自分の作ったゲームを販売する場っていうのはすごい増えてきてるんですけれども。
はい。
やっぱりこうなんていうんですかね、僕のこの目から見ての話ですよ。
はい。
まあ最近僕ここ1、2年ほどゲームマーにもちょっと行ってないんですけれども。もうそれぐらい距離の離れた人間の目線から言わせてもらうとですね。
はい。
結構こうみんなこう他者になってきたなってすごい思うんですよね、なんか。
まあまあ、もうね。プロですかみたいな。
いや、ほんまそうで、なんて言うんですかね、こう、もうパッと見市販のゲームと何ら変わらないじゃないかっていう商品がとても多くて。
はい。
もうなんて言うんですかね、こう、いわゆる同人感がすごいなくなってきてるなっていうイメージがすごいするんですよ。
同人感ってのは要は手作り感みたいな。
そうですね。で、ことこれがなんか同人即売会とかやったら、まあ、なんか言い方悪いですけど、なんかヘタクソな絵のコピー本とかも売られてても、それも含めてのコミケだねとか、そういうの話あるじゃないですか。
はいはいはい。ね、それはそれでね。
うん、そうそう、なんて言うんですかね。本当にこう好きな人が好きなものを作って、好きな人がそれを買う。みたいな、印象ですよ、うん。印象があるんですけども、うん、はい、最近ゲームマがなんかすごいみんなが達者になって入れて、
うん、
すごいプロ化してきてんなっていう印象がそうあったんですね。
まあおっしゃる通り、ツイッターなんか見てもね、すごいですよね。
達者クオリティが高いし、うん、で僕がこうボードゲームに興味を持って初めてゲームマに行った時は3、4年前やったんちゃうかな、4年ぐらい前かやったんですけど、うん、その時はまだね、なんかようわからんゲームとか売ってたんですよ。なんだこれは、誰が買うんだみたいな。うん、500円ぐらいで。
はい。
で、しかも最近でこそね、アナログゲーム専門の印刷会社さんとかも結構昔に比べたら増えてきたりもしてて、うん、まあ、多少の金額をかければ結構仕上がりがいい感じのゲームとかもできたりするんですけど、
はい。
当時僕が買ったゲームはなんか、インクジェットの名刺の紙にプリントアウトして、
はいはいはい、
市販の、スレーブに入れた、うん、手作り感触れるゲームとかがあってね。
オフ会に持ってくるゲームみたいなやつですよね。
ああいうのがすごいなんか、はい、僕はすごい好きやったんですね、
うん。う
ん。でもまあ、なんか歳を重ねるにつれて、みんなが達者になり、すべてのゲームのクオリティが上がったことによりですね。
はい。
ある種こう、 そういう手作り感っていうのがすごいなくなってきたなっていうのが僕の中の印象としてあって、
うん、
でかつゲームもなんかすごい複雑になってきてですね、
お
なんていうんですか、難しい、単純にこうなんか、
まうん、
本当にこうゲームとして完成されたものばっかりが出てき始めたじゃないですか。
まあ、確かにあのこなれてきたというか、こう
なんていうんですかね、クソゲーがないって言ったらいいんかな、
あ
なんじゃこらって突っ込めるようなゲームがなくなってきたんですよ、
はい、うん、なんか穴だらけなんだけど、まあとりあえず面白かったねみたいなやつが減ってきた感じがするってことです
ね。そうそうそう、勢いだけのやつとかがなくなってきてるような感じがして、
はい、
それはそれでなんか寂しいなって思ってたんですけれども、うん、まあ今回鍋さんが作られたゲームはですね、
はい、
非常になんか僕のこう金銭に触れたっていうことで
こなれてない感じが。
いや、なんか今までの話で言うと、こなれてなくてクソゲーやみたいな話になりますけど、
ええ、
いや、そうじゃない
ですか。なんか下手くそな絵でね、みたいな。
なんかそれをちょっと、今回はちょっとまあ僕の感想として言わせてもらおうかなっていうのと、まあ作られた鍋さんからして、まあこんな人に遊んでほしいなっていう話ができたらいいなっていう回ですね。
はい。わかりました。はい。
で、まあ今回の配信タイトルにもなってますけども、まあ、ゲームのタイトルが、The Dead。
Dead。はい。
Be Loved One。
はい。
まあこれどういう意味ですかね。
これはもう、まあ、皆さんご存知の通り、はい、ザ・デッドっていう映画、
はい、
映画がございまして、
はいはい、
日本語タイトルはあのゾンビ大陸アフリカンとかですね。続編はあのザ・デッド・インディアだったかな、
はいはい、
っていう、まあ、ゾンビ映画シリーズがあるんですけども、まあ、要はそのゾンビゲームですね。
そうですね。もうデッドとスキャーゾンビでしょうみたいな話で。
まあ、デッドですね、うん。なんとかオブザ・デッドか、まあ、デッドとかね。
そうですね。
まあ、大抵ゾンビですよ。
そうですね。
で、ビーラブド・ワンは、まあ、最愛の人とかそういう意味らしいんですけど。うん、
はい。
うん。ザ・デッド・ビーラブド・ワンで、まあ、すごく省略もしづらく、
うん、
キャッチーでもなくて、長くて覚えづらいタイトルなんですけど。
そうですね。
まあそういうのあんまいいかなと思って。
そうですね。
つけました。
訳せないですよね。
訳せないですよ。デッドビー。
いや、ほんとね、最近はね、まあなんか市販に売られてる商品とかもね、名前は短い方がいいとか、こう、わかりやすくてご記憶に残るような響きのいいものがいいよとか、言ってたりするんですけども、
うん、
真っ向からそれに歯向かうような感じのタイトルで。
歯向かったつもりはないんですけど、普通につけたらまあそうなって、結局訳せなかったっていうね。
これ字面だけ見たらなんか D と B が多すぎて、ちょっと目がわからなくなりますからね。
そうっすね。ビラブドってのもね、まあ、なんかちょっとあんまりこう響き的に馴染みがない。
そうっすね。
グレイの歌ぐらいなんで、私が浮かんだのは。
確かに。まあそういういわゆるまあゾンビをテーマにしたゲームを鍋さんが作られたっていう話なんですけど、まあこれを作ってる最中もなんかツイッターでちらほらこう見ててですね、なんか面白そうなゲームを作ってはるなみたいな動画があったんで、まあまあやりたいですみたいな話をしたら、まあまあぜひテストプレイお願いしますみたいな感じでちょっと作ってる、まああれは何ですか、まだ正規で頼む前の、
そうですね、もう本当に家庭用のプリンターで印刷して自分でこうカッターで切ったような
プロトタイプのゲームをね、
そうですね、お渡しし
ていただいて、はい、じゃあちょっと僕やってみますわっつって、
はい、
その時に一緒にこうゲームのマニュアルもなんか送っていただいて、それを見たらですね、はい、もうそこにはテストプレイ沢田信也って書いてあったから、
ええ、
やらなあかんやんけと思って、
いやもうあの沢田さんがその食いつく前から、
あそうなんですか、
これあの真面目な話で考えてたんですよ、
はいはい、
あの沢田さんにやってもらおうかな、
あそうなんですね。
今回あの一人用だったんで。
そうですね。
まあ誰でもできるんですよ。一、うん、人、まあ自分さえいれば、で、ずっと自分でしかやってなくて。で、まあやってもらうんだったら、自分とこうゾンビ感が近い人の方がいいと思ったんです。そしたら沢田さん、近いなと思って。前ね、お話しさせてもらった
時、はいはい。そうです
ね。それでまあちょっと考えてたらちょうど沢田さんからこう、パクッと。食いついていただいたんで。あ、じゃあぜひぜひと。
なるほど。
ええ。
まあ、光栄な話でございますね。
いやいやいや。
いや、もうそこに書いてあったからやらなしゃあないなと思って。
もう書いてきましたね、とりあえずね。ええ。
もらったけどやってないって通用せえへんな、みたいな感じがあったので、ええ、まあまあ、とりあえずやってみようかなと。
はい。
まあ、ただ、そんなもう何十回もちょっと時間がなかったのでできてなかったんですけど、
ええ、
まあ、数回やっただけでもですね、はい、ある種このゲームの本質的な部分に関してはとてもいいなっていう話を思いましたので。
お
まあ、さっきも鍋さんちらっと言いましたけど、このゾンビ感ですよね。はい、
そうですね。
で、そのゾンビ感で何やねんって話なんですけど、まあこの世にはありとあらゆるゾンビ、創作フィクション 作品の、
はい。
まあ、ゾンビ作品がたくさんあるわけですよ。
はい。
そしてそれを好きな人もたくさんいるわけですよ。
うん。
でも意外とこう、ゾンビものが好きだという言葉で一括りにされても、その内情は結構細分化されててですね。
そうですね。
あなたの好きなゾンビものと私の好きなゾンビものは違うよねっていうことが往々にしてあるじゃないですか。
まあ結構は違うでしょうね。
はい。まあ大体なんか全部好きっていう人もいるんですけど、でもそれでもやっぱりこう順番つけたらどうってなったら、やっぱりそこにはこう個々それぞれの好きなものに対する価値観とか感覚っていうのは結構細分化されてるなっていうふうに思うんですけど。
はい。
で、そんな中で、まあ、僕と鍋さんが、ゾンビボノに対する、まあ、好きなところはここだよ、みたいなところが近いっていうふうに話したのが、まあ、さっき言ってたことだと思うんですけど。
そうですね。
まあ、確かに、まあ、やってみたら、非常に僕の求めているゾンビの雰囲気。
はい。
あれがすごい現れてたな、っていう感じがしますね。
ありがとうございます。
で、やっぱりこう、ゾンビをテーマにしたゲームって、別にアナログゲームに限らず、いろんなゲームであるじゃないですか。
ありますね。
で、まあ、特に、ファーストパーソンシューティング。
うん。
まあ、銃で敵殺すみたいなゲームでも、はい、ゾンビが敵のゲームとかありますけど。
あります、はい。
やっぱ大体のゲームに出てくるときって、ゾンビってただの敵なんですよね。
そうですね、ただの、基本的に的です
よね。そうなんですよね。
ええ
。で、時にはなんかこう、ね、普通の人間をゲーム上で殺すとまずいから、ゾンビにした、みたいな、
うん。そうですね。
まあ、人間の代替会みたいな、ひどいなんか、話も聞いたりもするんですけど。
う
ん、
罪悪感なく殺せる。そうそうそう。キャラクターみたいな。
頭が爆裂したり腕が吹き飛んだりね、そういう表現をするのにゾンビが一番適してるみたいな、
はい、
そんな表現の逆算からゾンビがテーマでされることもね、聞いたりもするんですけど、
うん、そうですね。
だから僕が求めてるゾンビものっていうのはあんまそういうのじゃなくて、
はい、
ゾンビっていうのはあくまでモンスターではあるけれども、
うん、
あくまでその創作作品を引き立てる要素の一つでしかなくて、
うん、
別にゾンビというあの物理的な物体が別に好きなわけではないんですよ、別に。
お、はい。
あらただにキモい人じゃないですか、なんか。キモい腐った死体。
まあちょっと顔色が悪い人ですよね。
で、そこにまつわる様々な、いろんなこう、なんていうんですかね。こう、設定というのも味気ない話ですけど、まあ、ゾンビっていうのはもともと人ですから、
はい。
なぜその人がゾンビになったのかとかね。で、その人がゾンビになったことによる周りの影響はどうなのかとかね。
はい。
で、やっぱりゾンビはもともと人で、さらに群れをなして行動したりする習性がありますから、でそこでこう、なんか、巻き込まれていく世界の風景であるとか、
うん。
やっぱそういうなんかゾンビを起点とする、いろんな周りのこう、シチュエーションとか、人の心の機微とか、
うん。
そういうところの総合的なものが好きだなとは僕は思うんですよ。
おっしゃる通りでございますね。もう全部、はい、言っていただいた感じで。
とはいえまあ、ヒャッハーって言いながらゾンビをただひたすら頭爆裂させながら戦うのもまあ好きは好きなんですけど。
それもそれでまた大好きですね、はい、私。はい、
バカゾンビ映画とかも好きなんですけど、
はいそうですね、
やっぱりこう、なんて言うんですかね、こう、救いようのない終末感みたいなところに対する味わい深さみたいなのが好きやったりするんですけど、はい、今回作ってくれいただいたこの鍋さんのこのゲームが、非常にその要素を再現しているなと、
はい。まあそうですね、そういうつもりで作ってましたね。
ですよね。はい、だからそれはまあ、逐一こう、ツイッターとかでもつぶやいてらしたんで。
ええ。
まあ、いわゆるその、ゾンビ倒してヒャッハーなゲームではないなと思ってたんですよ。うん、
はい。
だから、どんなゲームができるんかなと思って、まあ、とりあえず、蓋開けてみたら、
はい。
僕が思っていた以上にシンプルなゲームでしたね。
あ、そうですか。
はい。
まあ、確かにシンプルですよ。一方向に進む
だけです。いや、もう、ゲームシステムだけ言ったら、
ええ。
追いかけてくる一体のゾンビから逃げるだけなんですよね。
まあ、そうですね。逃げる、できればゴールドにたどり着く。
そうですね。
ぐらいですね。もうそこしかないです。
で、追いつけられたら死亡。
死亡。
ゴールにたどり着く前に体力がなくなったら死亡。
はい。
っていう本当に簡単な仕組みのゲームで。
そうですね。ええ。
まあ、ルールも別にそんな複雑でもないし、一回やったらあとはもう説明書見なくてもできるぐらいの簡単なゲームですわ。はい、
そうですね。まあ、だから、カードゲーム的な要素での面白さみたいなのではないんではないか。
そうですね。あくまでツールとしてカード型ではあるけれども、別にそれをなんか、デッキを作ってどうだとか、うん、なんか、ね、並べてコンボでどうだとか、そういうところではなくて、はい、あくまでその世界観を表現する上でのカードってだけの話であって、ね、だからカードゲームっていうよりも、カードゲームというのもちょっとはばかれる感じはしますけど、感覚的にはちょっとどっちか言ったらなんかスゴロクに近いですよね、一方通行の。
うん、そうですね、一方通行なんで。基本的には、 スゴロクに近いのかな。まあ、カード上ただ右に進んでいくだけですから、
ね。そうですね。
基本的には。
で、まあ、そこら辺の詳しいゲームのメカニズムを説明し始めても、正直こう、音声メディアで、ボードゲームの、ね、アナログゲームの説明するほど、まあ、鬼門なものはないなと、日頃から思っているので。
それはね、あんまり、まあ、どうでもいいっちゃあれなんですけど、私もそこまでそのシステムに、注目して作ってるわけでもないというか、うん、自分のゾンビ、自分がゾンビゲーム作るんだったらこういうの作りたいなが先にあって、作ってるんで、まあゲームがどっちかというと後付けみたいな感じになってますからね。
なるほどね。
世界観が先にあってみたいな。
いやー、それがすごくいいと思いますわ。なんか、今、ナベさんの話を聞いて思いましたけど、やっぱ自分の表現したいものの手段がゲームだったっていうだけの話じゃないですか。
そうですね。
まあそれはすごい非常にいいなと思いますね、なんか。これもなんか語弊があるな。なんかやっぱゲームが好きって言ってる人の中でも、ゲームの何が好きかっていうのも、はい、またこれはまた細分化されてるじゃないですか。
そうですね。はい。
なんか、うん、ゲームというシステムを楽しむ人もいれば、
そうですね。うん。
システムよりも、そのゲームで表現されている世界観とか、
うん、
ストーリーが好きな人もいるわけで。はい、まあ、それも、ゲームが好きって一言言っても様々なんですけど。
そうですね。うん、特にアナログゲームはそうかもしれないですね。
そうですね。だ今回、ナベさんが作ったゲームっていうのは、どっちかって言ったら、まあ、システム、メカニカルを楽しむものではなく、システムを楽しむものではなく、まあ、それを踏まえて、まあ、表現したい世界観であるとかっていうのを味わうゲームだな、っていうのを風に僕は思いました。
はい、味わう系。
味わうゲーム。はい。っていうのも、これね、ほんとね、ゾンビっていうテーマがなければ、
ええ。
クソもんないと思うんですよ、正直。
あ、言っちゃった。あ、言っちゃった。
え、なんていうのかな、
今までの、この今までの真面目な話は一体どこに行ったの。
いや、なんやろな、これ誤解を生むような発言かもしれないですけど。
いや、わかりますよ。
いや、本当にナビさんがさっき言ったように、自分の描きたいゾンビの世界観を描いた結果、こういうシステムになっただけなんですよね。
そうです。そうなりました、結局。
だからシステムだけを拾って、このゲームが面白いかどうかっていう判断をもしするとするならば、多くの人はこれ思んないんちゃうかって思われてもしゃあないと思うんですよ。
まあ、僕もずっとその、ツイッターでまあいろいろこうつぶやきながらテストプレイしたりなんかしてて、これ多分世界中で楽しめるの僕しかいないなと思ってたんですよ。
いや、そうですね。だから正直ね、これは僕はそのテストプレイやった後にナベさんに感想を送ったんですけど、
いただきました。
はい、面白いか面白くないかはすごい難しいと。
うん、
ただ味わい深いゲームだと思いますっていう感想を送ったんですよね。
そうですね。味わい深いっていうね。
で、はっきり今ここで言わせてもらったら、楽しいか楽しくないかで言ったらあんま楽しくないっすよ。
うん。辛いと思いますね。
そう、なぜならね、ずっと死ぬんすよ。なんかやるたんびに、結局。なんかね、普通ゲームっていうのは何かこう困難があったら、そこに対して、まあ、知恵と勇気、決断、選択。うん、もしくはそこに多少の運が加わって、
はい、
それを乗り越えてやったじゃないですか。
うん、
そこにカタルシスがあり満足感あるんですけど、はい、うん、このゲーム全くないんですよね、それが。なんかね、ずっと死に続けるんですよ、何回やっても。クリア、まず、
まあまあまあ、
クリアというものが存在するのかって話なんですね。これクリアできるんですか、そもそも。
クリアできます、できます。
やったことあるんですね。
僕は一応、100回に多分10回、1割ぐらいいけると思うんですよ。僕はね。
いや、だからこれね。
僕はもうずっとやってきたんだね。
これ簡単にテレビゲームに例えたら、クソゲー扱いされても仕方ないと思うんですよ。こんなクリアできないゲームなんやと。
ベストオブクソゲーの本に載るでしょうね。
ほんとほんと。
ええ。
でもね、ここが不思議なものでね、やっぱゾンビというテーマに即してる中で不思議なものが、
ええ、
このゲームの型としてはどこにあるんだっていうと、
ええ、
死ぬところにあるんですよね。結局。
ええ。
不思議な話で、ゲームとしてはクリアができてないんですよ。
うん。
何回も死ぬんすよ。僕なんか10回って10回死んでますから。
はい。
でも、死んだことによって、そうやんな、つって。納得がいくっていうね。不思議なゲームなんですよね。
納得しますか、あれで。
納得がいくんですよ。まあ、納得がいくというか、納得じゃないな。受け入れるんですよね、それを。死んだことを。
あ、こうなったか、っていう。そう。
でも一応そのゲームの中にこう、アナログゲーム界隈でなんかフレーバーっていうんですかね。なんか、テーマですか、
はいはい。
まあ、ゾンビがテーマになってる中で、多少のストーリーと設定が肉付けされてるんですけど、
はい、ええ。
またそれがすごい悲しいんですよね、なんか。
ああ、まあ、はい。
まあ、ゾンビのお安こそこなんですけれども、ええ、原因不明やけれども、突然世界にゾンビが現れたと。
はい。
で、周りがどんどんゾンビに侵食されていっても、生き残るために逃げることしか人間には目的がないと。
はい。
で、その中で、まあ、ね、子供もなんか死んだ。
はい。
で、妻と二人で生きていこうと思ってたら、はい、その妻もゾンビになってしまったと。
はい。
そしてその妻が自分を追いかけてくるじゃないかと。
はい。
もうその時点でも悲しい悲しい設定があるんですね。
そうですね。それがまあ、ストーリーですね。ていうかもう、それありきですからね。
追いかけてくるゾンビの妻からただひたすら逃げるだけのゲームなんですね。はい。
そうなんですよ。ゾンビをね、殺すゲームを作りたくなかったんですよ。アナログのゾンビゲームって基本的にゾンビを百発する系が多いじゃないですか、やっぱり、うん。で、ゾンビがいっぱい出てきてっていうのはもういくらでもあるし、僕自身そんなにそっち系が好きではなく、まあ楽しいんですけどね、それはそれでゲームとして。だからゾンビが一匹で、自分も一人で、って考えてたら、そういうシナリオになって、じゃあこれをゲームっぽくするにはってなったらあの形になったっていう。
いやーこれはねすごいなんて言うんですかね。まあすべての要素が導き出されたかのようにすごい納得しましたねなんかやって。
お
なんかまあ実際の話こうゾンビが発生したらどうするみたいな話をよくするじゃないですか。
は
い、
しますね、うん。
じゃあ俺はなんかちょっと金属バットで立ち向かうわとかね。なんか。それよりもさすまたの方が実用的やろとかね。あはいろいろこう、まず戦うシチュエーションの話とかしますけど。
しますね。
本当にゾンビが発生したら、多分僕らのやれることってすげえ地味なことやと思うんですよ。なんやったらずっと家にいるとか。
そう
でしょ。なんかほんまなんか映画のような世界ではない何かになると思うんですけど。
多分、襲われるってなってもまあ逃げるか。
そうですよね。
はむ、まあ何かで殴りつけることさえできないんじゃないかなぐらいは思います。
無理やと思いますよ。そういう意味でやっぱり一番なんか現実的にやることって何かと逃げるなんですよね。
うん。
でもこれもね、まだ不思議な話が、もうゾンビの世界になってしまったら、
はい。
もう正直、その先には何もなくて、
ええ。
逃げてるところでじゃあどうなるんだって話なんですよね、そもそも。
はい。
なんか、例えば映画とかやったら、ゾンビに追っかけられた、逃げた、はい、逃げ切った、やったー、
うん、
スタッフロールで終わりじゃないですか。
はい。そうですね。
でも実際にゾンビが発生したら、逃げたところで、それは特定の場所から特定の場所に行った結果、ゾンビがちょっと少なくなったぐらいの話であって。
うん、そうですね。
またいつどこでゾンビに襲われるかわからへんわけでね。
うん。
逃げるっていうのは目的であるかもしれへんけど、ゴールじゃないじゃないですか。ただその時生きながらえただけじゃないですか。
うん。
で、しかも、日々増えるゾンビに対しては、人はもう何も、手立てがないと思うんですよ、正直な話。
そうですね。どっかで止めるってもね、多分なかなか難しいですよね。
創作フィクションやったら何かこう、ゾンビになった原因は何かのウイルスで、なんかそのウイルスを駆逐するワクチンができたから、ゾンビが一掃されましたよ、とかね、はい。そんなあるけど。
うん。
僕基本的にゾンビの発生は謎な方がいい派なんですよ。
ああ、僕もそうですよ。
本当にこう、地獄の蓋が開いたんだぐらいの、
うん。なんか。そこはあんま追求しなくていい。
そうそうそうそう。
ですよね。別にどうでも。どうでもって言ったらあれですけど。
まあ、オカルトでいいと思ってるんですよ、そこはもう別に、うん。
はい。
で、そうなったらもう、何もできないんですよ、人は逃げるぐらいしか。で、そうなってくると、人の目的って何かあったら、ただその日を生きながらえるだけになるじゃないですか。
そうですね。
じゃあもう生きてる上での、なんか、だから、僕たちがゾンビのこのいない現状の世界で、生きていく中で、人生の目的はとか、なんか言ってることすらも意味がなくなっていくわけなんですよね、なんか。満足のいく人生とかね。ただ死なないために生きていくだけの世界になっていくじゃないですか。
はい。
まさにこの部分ほんまそうなんですよね。なんか、もう、ひたすらその日その日を、その時間その時間を、生きるためだけに逃げるっていう。
ゾンビはとりあえずひたすら、追っかけてくるんで。
追っかけてくるんですよね。
で、自分の体力もどんどん減っていくんで。
そうなんですよね。
とにかく、ゴールまでどうやってたどり着こうかぐらいしかないですね。そうなんですよ。ゲーム的な部分
は、ね。いや、ほんまそう。ゲーム的にはほんまそうなんですよ。で、まだこれ用できとんなと思ったんが、
う
ん、ゴールが、明確じゃないんですよね、なんかこう。
なんて言ったらいいんだろう。出現位置がってこと
ですね。そう。初めからゴールここですよ。ここに行くまでには何回サイコロ転がしたらいけますせじゃないんですよ。ずーっと逃げ続けてる間、最悪ゴール最後まで出ないっていうパターンがあるんですよね、なんか。
まあ一応入ってはいるんですけどね。
そうなんですよね。
カード。山の下の方のこの辺に入ってるよっていうだけであって。
そうですね。まあカードの山の中に、 まあ、うん、マスカードとゴールカードが入ってて、
はい、
ひたすらそれをめくっては主人公はそのカードを渡り歩いて、ただひたすら歩き続けるだけなんですよね。
はい、そうですね。
で、その中にたまたまゴールがあったら、そこにたどり着いたらとりあえずゲームとしてはクリア、みたいな話になるんですけど、まずそのゴールが出ないんですよ、なんか。で、これも不思議な話で、実際にゾンビが現れたら、そらそうやんなって。
まあね、
じゃあ今現時点で僕の住んでる街にゾンビが発生しましたよって言ったら、どこまで逃げんねんっていうゴールなんかないわけじゃないですか。
まあそうですね、地震だったらね、近所の小学校に避難してくださいみたいなのありますけどね。
でもゾンビが発生して、じゃあ近所の小学校がゴールだって言っても、そこにまだゾンビ来るわけですよ。
そうですね。
永久にゴールなんかないわけでね。
うん、
あの、なんて言うんですかね、こう、常にこう、ストレスな感じみたいな。
はい。
ああいう雰囲気いいなと思って。
ああ、だ、ほんと多分ストレス溜まると思うんですよ、このゲーム。
そう。
あの、興味本位で買うと。
だからね、ある種ね、今話で思ったけどね、なんか、従来のゲームが、プレイヤーに与えることと逆のことしますよね、そもそも。
あの、要は、その、楽しさだとか。
そう。
カタルシスみたいなものはないでしょ
う。やっぱり基本ゲームっていうのは、うん、はい、ゴールここですよっていうのがあって、はい、で、そこを、に向かわすための、
うん、
なんか、動線であったり。
そうですね。うん、
で、その難関を乗り越えるためのパーツが散らばってたり、
うん、
っていうのがこう、ある種こう、道しるべとして散りばめられてるじゃないですか、ゲームの中に。はい、そういうのが一切なくて、ゴールどこにあるかわかりません。なやったらクリアできるかもわかりませんよ。
そうですね。
なやったらクリアするためにあなたは何回も死にますよっていう。
うん、
なんだ、なんやねんそれはっていう、ほんま、説明だけするとほんまクソゲーやなって、なってますけど。
いや、まあ、どうもそう思うんですよ、実際。
これが不思議なことにこう、ゾンビというフレーバーが乗ると、とてもこう、なんていうんですか、納得がいくというか、受け入れられるゲームになるんですよね。
というか僕がそのゾンビ、のシナリオでゲームを作ろうと思ったらそういう形になっちゃったっていう。
そうですね。
ええ。僕の好きな方向に突き詰めてったらそうなっちゃったっていうだけなんで。で、沢田さんでさえそのね、純粋に楽しめないっていうぐらいですから、僕と結構世界観近い人でさえ。
そうですね。だから僕が、ね、僕が楽しむ、僕はそのサバイバルっていう部分に関しては、どっちかというと苦手な方なんですよ。
はいはい。
あの、辛さしかないから。
うん、
で僕が、このゲームにおいて、僕の持っているゾンビもの好きな価値観と近かったのは、
ええ、
やっぱり追っかけてくるゾンビが最愛の人であるっていうところなんですね。
ええ、
やっぱり僕ゾンビの物悲しくて悲しいなと思いながらもちょっと面白いな、今日、面白いな、まあまあ、面白いと言いますか、面白いなと思うところは、さっきまで最愛の人であったものが、
はい、
人ですらなくなってしまうってあの、不可思議さがすごい好きなんですよ。
そうですよね。
それがなんか。
知ったおじさんが突然みたいなね。
そう。
ええ。
それまで生活を築き上げてきたすべてがそこで無にキスっていうところが、すごい悲しいし、
ね、
まあ面白いんですね。親であったり、恋人であったり、家族であったり、うん、さっきまで本当になんか、目的を共にする、一緒に逃げようぜとか言ってた仲間やったものが急に敵でもないじゃないですか、なんかそもそもゾンビって。ほんまにただの異物になるっていう、あの感じ？
結構ね、あれですよ。僕、ゾンビに近いなと思ってるのは、
はいはい。
あれですよ。地方症なんですよ。
あー、そうっすね。
突然、その、お母さんが、
はいはい。
私のお母さんだ、全くわからなくなっちゃってる。
あー、確かにね。
あの悲しい感じをこう聞くにつけ、やっぱり、ゾンビとかもそうだなって思ってたんですよね、ずっと。
僕も中学生の時におばあちゃんが地方症になったんですけど、
はい、
急に別人みたいになりましたからね、
うん。
あれはなんか何とも言えない悲しさがありましたね。
そうですね。見た目はまんま変わらなくて、
そうなんですよ、
ね。今までのね、体験もずっとこっちには残ってるのに話が通じないみたいな感じですよね。
いやー、そうですね。
まあちょっとそれを比べるのは申し訳ないかなという気持ちもあるんですけどね。実際そう、
でも感覚としてはそれに近いですね。で、そうなってくると結局、なんか人間関係における、うん、まあ、人の持つ大事な何かとかって、自分の中にしかない、単なる記憶とか、でしかないんじゃないかみたいな、
はい、
ちょっとした哲学的な話になるようなと思って
、はい、
で、このゲームは言ったらその、ね、自分の最愛の人がゾンビとなって、自分を追っかけてくるわけなんですけど、
はい、
まあ、ゲームの死に様としてはさっき言ったように、こう体力が尽きて死ぬか、ゾンビに追いつかれて死ぬかどっちかじゃないですか。
そうですね。
このゾンビに追いつかれた時に、
ええ。
まあ、それもまた仕方がないかと思えるんですよね。
奥さんだし。
そう、最愛の、
そうそう、
最愛の人に、
ええ、
まあ、最愛の人に襲われるなら、それもまた仕方がないか、みたいな感じになって、ゲームがそっと終わっていくっていう。
ええ、
なんかそういうところが、なんて言うんですかね、死ぬことに対する、
ええ、
なんて言うんですかね、逆に死ぬことがゴールじゃないですけど、
ええ、
一つのゴールとしてなっているな、みたいな。
そうなんですね。一応その目的としてはゴールにたどり着くがあるんですけど、うん、僕の中で最初はそのいろんなのを考えてたんですね。
うんうん、
そのゴールにたどり着くのもよし、
うん、
奥さんに噛まれて死ぬのもよし、
うん、
あと自殺するっていうのも用意してたんです、本当。
なるほど。
ええ。あと奥さんを殺すっていうのも選んでたんですけど、その二つはちょっとなしにしちゃったんですけど
ね。なるほどね。
ええ。あまりにそれはもう、プレイヤーによる部分が大きい。で、そこまで、まあ、理解はしてもらえないだろうな、と思って外したんですけど、まあ、これでも多分、あまり理解はしてもらえないだろうな、と思いながら。
いや、だからね、そのゲームの定義、なんて、まあ、人それぞれ、なんですけど、ある種のこう柔軟さを求められるよな、と思いましたね、なんか。うん、別になんか、そういう、テーマを載せたことによって、
はい、
別に芸術ぶりたいわけではないじゃないですか。
そうですね。ま
あ、アートと言いたいわけでもないじゃないですか。すね、ただあくまでゾンビというゾンビもの、ゾンビの世界観を持つ創作の何かっていうのを作った、うん、まあは体感として一番最適な表現にしようと思った結果がこれなわけであって。はい、
うん、
だからまあなんてそういう意味で常日頃からこうナメさんはツイッターで言ってるように人を選ぶと。
選びますよ。めちゃめちゃ選びますね。
ただこれは僕はね、その人を選ぶという言葉はね、ちょっとちゃうんじゃないかなと思って、
はい、
こういうゲームを求めてる人に出会うみたいな感じで、なんかゲームが人を選んでるわけではないと思うんですよ。こういうゲームが好きな人が買うだけの話であって、
はい、いますかね、どっかに。
いや、いると思いますよ。
面白いなって思ってくれる人。
で、これがね、本当。説明をするとただの説明にしかならないからね、本当難しい話で。
そうですね。
だこれ、ちょっとダンベさんに送った感想の中で、
はい、
もしかしたらこれはロールプレイゲームかもしれませんと、
うん。
最愛な人がゾンビになってしまった主人公の男性っていうものをロールプレイするゲームかもしれないと。
はい、それはもうね、その通りだった
ん
ですよ。
まあまあ。
そこができないと多分ね、全くこのゲーム入れない。
いや、そうなんですよね。これ、じゃあクリアするぞみたいな心置きでやったら、何も面白くないと思うんですよね。
そうですね。まあ、運の要素もやっぱ強い、うん、システム的になっちゃってるんで、
うん、
あと死にやすくしてるので、わざと。
うんうん、
だからなかなかそうですね。まあ、クソゲーでしょうね。死にゲーのクソゲーでしょうね、多分。
いや、そう、だからその運要素もそうやなと思うんが、その目的地にたどり着くっていうのもある種運やなと思うんですよ。
はい。
人が、そこの、ゲーム上ではね、語られてませんけど、もしかしたらそのゴールには人が集っている何かがあるんかもしれへんし、なんか、ね、自分を助けてくれる何かがある場所なのかもしれないし、みたいな。でもそんな、行ってみないとわからない運じゃないですか。
はい。
なんかほんま、なんか理にかなってんなと思いますよ、なんか。ゾンビの世界を生きるという遊びをするためのルールとしては。
そうですね、僕の中の、ゾンビ世界的なものだったらこうだなぁを突き詰めた結果こうなったっていうだけなんで、やっぱり、ゲームのシステムとしてどうこうっていう感じではないですね、本当に。
あとこれまた一人プレイやから、やってる最中バリ孤独なんですよ。
でしょうね。
うん、まあ実際そうやんなってゾンビ乗っかけられる時なんか孤独やんなって、誰も仲間なんかおらへんし、心休まる瞬間もないわと。そして追いつかれて死ぬか、体力が尽きて死ぬか、うん、何やっとんねん俺はってなるんですよね、うん、そういう意味で楽しくないんですよ別に、うん、これをやって何かこう爽快感なんてものはないんですよね。
爽快感はないですね。
ただただ悲しくなるっていう、
そのプレイヤーのできることがね、移動するとか回復するぐらいしかないですからね。
そうなんですよ、
ね、攻撃みたいなのもないんで。
そうなんですよ。
カタルシス的なところはない、
ね、そうなんですよね。強いて言うなら死ぬときに、まあ、自分の中で何らかのストーリーを 自分の中で勝手につけて、
そうですね。
なんか、納得するのか、満足するのか、
そうですね。
受け入れて終わるっていう、まあ、悲しい感じで終わっていく。
こう、死に方を選ぶ。
そうですね。
まあ、実際衰弱して死ぬのか、奥さんに噛まれて死ぬのか。
いや、そうなんですよ。で、僕は結構、これプレイの、なんて言うんですかね、癖というか、色ってプレイヤーによって違うと思うんですけど、僕は、もう、体力いけるとこまで行く派なんですね。
ああ、はい。
なんか多分これ無意識的に僕の中での価値観が反映されたんだと思うんですけど、ある種、この、最愛の人のゾンビに襲われるのが嫌なんですよね、なんか。
ああ。
そっちの方が受け入れがたいんですよ。どっちか言ったらもう、行けるとこまで行って一人で死んだ方が納得がいく。
うん。
その、ゾンビになったら妻満たないみたいな。
ああ。
はい、無意識的に反映してたのかなと思って、うん。ガンガン歩いて体力がつけて死ぬとかね。で、ガンガン歩いて、
ええ。
なんか、ここはちょっと体力回復しとかなあかんかなって言った時に、
うん。
3体力回復するカード出して、その分ゾンビも3プラス1行動して死ぬとかね。そういうのが多かったですね。なんか生き残るために行動してたわけじゃないなと思いますね。なんかプレイをしてる中で。
はいはいはい。ああ、それはやっぱり人によって違いますね。僕はもう結構生き延びる派だってプレイしたりとか。自分で普通にやると生き延びようと思って結構こまめに回復したりとか。
そうですよね。だから、いや、ほんまそうやなって思って、だから、鍋さんはそんな風にやってたって聞いた時に、あ、そうなんやと思って、僕はできるだけ本当に妻のゾンビコマから距離を取る、距離を取るっていうプレイなんですよ。
そっかそっか。それを聞いてから僕もそういうのでやってみたりして、
うん、
あ、そっか、これ死ぬなとか思いながら。
いや、そうなんですよ。あっという間に死ぬんですよね、ほんま。ほんま体力尽きて死ぬか、追いつかれて死ぬかだけで。で、その、ちまちま体力を回復 しながら先に進もうと思ったら、うん、めっちゃ長時間になってくるんですよ、ゲームが。
そうです。結構長くなります。
で、途中で、なんやろな、ゴールが全然出てこへんから、ほんまにこう、なんか辛くなってくるんですよね。これも、ちょっとリアルなんですよ、ある種。いつ、はい、この道をどれほど歩いたら、ゴールにたどり着くんだろう感があって、うん、もう途中でやめたくなるんですよね。
そうですね。進まなくなりますからね。
そう。自暴自棄になって、もう、体力ガンガン減っていって死ぬみたいなのもあったし。
なんかいいじゃないですか、ゾンビ映画って。
そう。だから、まあ味わい深いゲームやなと思いますね、ほんま。
味わい深いね、最初にその味わい深いっていう感想をいただいたときに、ああ、やっぱ沢田さんに頼んでよかったかなっていう。
いや、だからこれね、ほんまね、だいぶ一人遊び上手くないと、ちょっと難しいと思いますわ。
そうですね。一人遊び、一人、ゾンビ妄想をしてないとちょっと辛い。
一人ゾンビ遊びが好きな人じゃないと。なんかね、なんやろうな、ほんまプレイだけで言うと、マゾゲーですからね、なんか。
そうですね。マゾっていうかもう、なんでしょうね。なんであんな形になったのかなと思うぐらいに結構しんどいですね。
ね、これまた悲しい話がね、なんかこう、主人公が、こう、ゴールにたどり着くために、まあ、めくったカードを一マスずつ、スゴロクのね、コマのようにこう進んでいくわけなんですけど、はい、進むためのカードを、もう手札として切らなきゃいけないじゃないですか。
はい、
そこに書かれてある絵が、なんか子供を抱えている幸せだったあの日なんですよね。
それね、やっぱ手札を何回も見るわけじゃないですか。だから手札にね、なんかこの昔の思い出の写真みたいなのをほんと全部入れようと思ってたんですよ。そしたらなんか辛くなんだろうなと思って。
いや、辛い
ですね。プレイヤーが。
そうそう。
昔を思い出しながらこう、ゾンビ映画とかでもありますよね。昔のこう、回想シーンみたいな。回想しながら進んでいくみたいな。それがやりたかったんで。
そう、だからね、未来に希望がないんですよね、もう。
そうですね。
何もないですね。思い浮かぶのは楽しかったあの頃しかないわけですよ。
そうです、そうです。今を生きてない感じのゲームにはしてたんです。
で、そこが不可思議なのが、じゃあなぜ生きようとするんだって話なんですよね。
うん。そうですね。それはもう僕もあんまよくわかってないんですけど。ね、
ほんまそれってその生存本能でしかないのじゃないかっていう、
う
んね。別に死んでいいじゃないって話なんですけど、やっぱ死ぬのは嫌なんですよね。
でも実際自分がそうなったらそうかなと思って。
うん。
例えば奥さんがまあね、ゾンビになっちゃって。 もうここで生きててもしょうがないやって思いつつも多分生きられるとこまで生きんじゃないかなとか、ね、お腹すった、すいたらなんか食うんじゃねえかなぐらいの。
いや、それは思いますよ。ね、実際問題なんか、うん、妻に殺されるものいっかって、ゲーム上で言ってるけど、ほんまそうなんだったら、うきゃーっつって、なんかそこら辺の棒で絶対殴ってると思うんですよ。で、後からめっちゃ後悔するみたいな感じの。うん、
そうなんですよね。一応まあゴールはありますよ。
いやー、そうなんですよね。ただそのゴールにたどり着いたからといって、じゃあ幸せになれるのかというと、決してそうではないよっていう。
そうですね。あくまでもその一部でし、そうなんだろう。ゾンビ映画の中で主人公たちがこう、ワイワイやってる中でこんな話も多分あるんだろう。
うん。
一部をちょっとこう、切り取っただけみたいな感じのイメージではありますけど。だから辛いって、あんまりその、ツイッターとかであんまり宣伝するのもあれだなと思って、もともとそんないっぱい作る気もないですし。
まあそうですね。宣伝の仕方も難しいと思うな。なんかこう、わからんもん、これ言葉で説明しても。
わかんないでしょうね、うんで。ちゃんとしたカードで作る気もなくて、あの名刺と印刷とかなんで、うんうん、そんなね、あの今時のゲームマーケットのスタイルで売っていくとちょっと、ね、クオリティが低いというか、こう、商品、プロダクトとしてのこう、うん、クオリティが低いというか、そういうのあるんで、まあ、あんまりね、宣伝してもな。
まあ、まあ、ある種、まあまあまあ、他社には見えないですもんね、ビジュアルとしてはね。
そうですね。だって、ボールペンで描いただけですもんね。イラストみたいなのは、全部、僕が適当にガチャガチャガチャって。
でもだからこそのこう、なんて言うんですかね、その、なんて言ったらいいな。まあ僕はこれを作家性と表現をしたんですけど、まあ作家性というと大層に聞こえるんかもしれないですけどね。
すごい偉い人みたいですね。
まあでも作家性っていうのは結局その人が思い描いているやりたい表現の現れが作家性と思うんで、そういう意味では作家性に溢れるゲームだなっていうのは思いましたけど。
ありがとうございます。
うん、だからまあ、なんていうんですかね。やっぱ、ここまでの話を聞いてて、やっぱこう、金銭に触れる人じゃないと、やっても思んないと思うし、そんな人でもやって思んないと思うんですよ。
そうですね。多分そこまで聞いて、いや、うん、いいぞとか、あとたまにツイッターでも、
うん、
このシナリオが結構僕的には来るから、買いたいみたいな人にいてくれるんですけど、
うんうん
僕の中では、いや、でも多分面白いって思わないと思うよってちょっと、うん、思ってるんですよね。
だって、ね、数あるたくさんのゲームの中から毎日これを選ばないですもん。
多分ね、一回遊んだらもういいって思っちゃうでしょう、ね。
満足はします。
あ、こういうことか。うーんって感じでしょ、
ね。満足はしますね。だからすごいこう、なんていうんですかな。そういう意味でこう、体験価値はね、すごい高いんですよ。なんか、一回やって、なるほどっていう、この、なんていうんですかね。よく僕がゲームをやってる時に使う表現で、やっぱりこう、体験させてくれるっていう、その世界観を。
うん、
やっぱりロボットゲームやってる時は、ロボットのパイロット感っていうのを体験させてほしいし、
うん、
やっぱロールプレイングゲームやってる時は、ファンタジーならそのファンタジーの世界観で自分が冒険する様をやっぱり、ゲームを通して体感させてほしいわけじゃないですか。そういう意味では、このゾンビ、最愛のものから逃げる。ただ単に辛いだけのゾンビの世界、それを体験させてくれるゲームであるなと思いますね。
まあ終末世界を体験する。
そう。本当に本当に。
ですかね。
うん、で言ったら、まああのデジタルゲームでもね、サバイバルゲームっていっぱいあるじゃないですか。はい、あのクラフト系が混じった感じのゲームとかも。
そうですね。
でもあれも結局クラフトっていうパズル要素がある。そこを楽しむサバイバルでしょ結局。
そうですね、うん。
これとこれを組み合わせて武器を作ろうとか、はい。そこに楽しさがあるわけなんですけど、
はい、
本当のサバイバルなんてものは、そんな都合よくいかないじゃないですか。
そうですね。
拾ってるゴミと拾ってるゴミはただのゴミじゃないですか。
そうですね。
それじゃ何も生まれないわけですよ。うん、
基本的にはゴミはゴミですか。
そう。本当の終末世界というのはどういうものかっていうと、ただ生きるだけっていう。
ただ歩くだけ。
そうそうそう。
疲れたら寝る。
そうそうそうそう。
多分そういう感じですかね。
そうですよね。で、それを体験するゲームですよね。
だから体験、ね。
ある種まあそうやな、ゾンビエクスペリエンスゲームみたいな感じで。
おお。あそれ。
歌い文句それいいんじゃないですか。
もらいましょうか。それにしましょう。
ゾンビエクスペリエンス。
ゾンビエクスペリエンス。ゾンビ体験。
ゾンビ体験ができる。
ああ。 ゾンビ体験ってなんかゾンビになっちゃう。
あ、じゃあ週末体験ですかね。
週末体験、週末体験なんか。
ワールドエンドエクスペリエンスですよ。
ワールドエンドエクスペリエンス。なんかすごい必殺技みたいな名前ですね。まあ、でも本当そういう感じなんでね。宣伝、まあここでポッドキャストに出させていただいて宣伝する気がないっていうのは変な話なんですけど。
いやー、でもやっぱマッチングの問題だと思うんで、こういうのってやっぱり。やっぱりこう、たくさんの人にばらまいて、その中から好きな人が現れるっていうよりかは、そもそもこれが好きな人に向けて、あなたの望んでるものですよっつって与える方がいいと思うんで。
すごい狭いとこですけどね。
いや、ほんま一本釣りで行きましょう、そこは。
そうですね。僕以外に楽しめるって言ってくれる人がいたら嬉しいかなって。
だから、まあ、この話に興味を持った人で、まあ、ゲームマンに行ける人がいるならば、
ええ、
まあ、全然それを買いに行くために足を動かすのは全然いいことやと思うんで、ぜひ手に取ってほしいなと思うんですけど、
ええ、
まあ、おすすめはしないですね。
そうですよね。うん、僕もね、あんまりおすすめができないなと思って、ちょっとどう宣伝したものかとは思ってますね。
かといってつまらないものですか、うん、とも言いたくないじゃないですか。
僕の中ではつまらなくはないですからね、そうそう、やっぱりね。そうそう、僕の中では楽しい。まあ大体毎日、ね、会社の昼休みに毎日1回か2回はずっと繰り返し遊んで。
すげえな。
なんか、こうやったらどうなんだろう、こうやったらどうなんだろうっていうのをずっとやって、もう150回とか多分やってるんで。
俺だって正直辛くてもしなくなったもんね。
でしょうね。
辛いもん。
僕もちょっと義務感でやってますからね。途中からは。まあ、これ試しとかないとみたいな。ほんとデバッガーみたいな。こんだけやってもでも遊ぶ人いないかもしれないから、意味ないんじゃないかとか思いながらも、まあまあ、一応完成させるために。
まあ、ただプレイ体験一回でも価値はあるなと思うんで。
ええ。
だからまあ、おすすめ。まあ、なんやろな。あなたの好きなゲームはこれだと思いますっていうぐらいしか言いようがないな。違かったらごめんねっていう話。
そうですね。本当、うん、違かったらごめんなさいしか、
うん、
言いようがないですね。うん、そのシステム的にこう楽しいとかですね。
うん、
このジレンマがとかですよく言いますけど、あの、うんうん、ボードゲームなんかでジレンマを楽しむみたいな、
うんうん、
そういうんではないと思うんですよね。
うんうん、
じゃあ何なんだってよくあのドイツゲームとかアメリカのゲームとかいろんなこう。テイストが違うとか、ありますけど、
ええ、
ドイツゲーではないし、かといってアメリカンな、ね、ゾンビ殺してヒャッハー的なゲームでもないし、うん、じゃあ何なんだろうって
。でもある種、日本的価値観のゲームやなと思いますね、その話を聞きて思うのが、
うん。そうなんです
か、ね。わびさびの世界じゃないですか。
ああ、ゾンビのわびとさびを。
そうそうそう。そうそうそうなんか、その場に描かれてないものも含めてで味わうっていう。
うん、
ワビとサビの文化かなと思いますけど。
そうですね。だからそういうゾンビ映画が好きな人だったら、あ、多少こうそういうのをイメージしながら遊べるかもしれないですね。
うん。だからやっぱりロールプレイングゲーム的に、ちょっと能動的に、なんかそこに染まりに行く努力はせんとあかんと思うんですよ。
はい、そうですね。そういうところがね、やっぱりこのゲーム的に、本来は違うんでしょうね。やっぱね。プレイヤーにこの、やらなきゃいけない要素があるっていう。プレイヤー側がゲームを楽しむ努力をしなきゃいけないっていう。
いや、でもね、それはね、やっぱりね、ごっこ遊びをするには大切なことじゃないですか。じゃあ俺仮面ライダーな、じゃあお前は怪人なってなった時に、うん、なんか、俺はスーパーマンだからとかいうやつは、その遊びで参加させてもらえへんわけですよ。
はいはいはい。
そこはやっぱりお前も協力せよって、一つの遊びを楽しくするためにお前ら協力せよって話じゃないですか。うん、だからこれは、ゲーム制作者の鍋さんが提供したものに対して、プレイヤーの協力があって初めて成り立つゾンビエクスペリエンスじゃないですか。そう、制作者とプレイヤーの協力ゲームですよ。
普通はね、そういうのは、複数人でね、こう役を分けるから楽しいんであって、一人でやったらね、辛いですよね。
そうですね。だから、まあ、ある種文通みたいなもんですね。鍋さんとプレイヤーの文通みたいな、はいはい、ゾンビというテーマを通した文通ですよね。
僕が勝手に投げたんで、そっちはそっちで勝手に処分するなり、ね、楽しむなり。
これいいよねって、はい、いいっす、みたいな感じの、そういうコミュニケーション。
そうですね。投げっぱなし系の、
そうですね。
コミュニケーションですね。
そういう意味で、 まあ、おすすめとかではなくて、もう単にもう紹介でしかないし、まあ、マッチングの問題だと思うんで、あとは。
そうですね。まあ、今回その、沢田さんから、ね、ゲームの感想を話しましょうか、みたいな、お話いただいたときに、
うん、
まあ、僕宣伝する気ないんですよね、って話して。で、まあ、話すにしてもゲームマーケット終わってからにしましょうか、みたいなことを言ったんですけど、うん、でもまあ、それはそれでやっぱり、もしね、
いや、これ、
興味持ってくれる。
いや、そうそうそう。だからこれほんまマッチングの問題なので、うん、ある種、機械損失になると、損やと思うんですよ。その、人数の問題ではなくて、やっぱり求めてる人に届けるっていうのが、やっぱり最適なことだと思うんで。
そうですね。難しいですね。
ゲームまで売るんやったら、求めてる人に届けたいわけでね。
そうですね。特にうち、私有があるわけでもなく、ただ単にひっそりとこう、販売だけしているので、
うん、
普通に多分知らない人が来たら通り過ぎる系のやつなんですよね。やっぱり。
そうですね。
知ってる人しか多分僕のとこにこう、
うん、
声をかけには来ないと思うので、
うん、
そうなるとまあね、こういう狭ささんみたいなとこでお話しさせてもらって少しでも聞いてくれてたら、最初からとりあえずね、あ、これは僕に合わないって、
う
ん、そういう選択をしてもら
う
ための要素もあるので。
まあ事故が起こらないですよね。
ね、そうそう。まあこれはもう最初から合わないから、わざわざ買って、クソゲーじゃんとかって言わなくていいよっていう。
これ、
僕からのその。
いくらで売るんでしたっけ
今のところ1000円ぐらいのつもりなんですけどね。
まあ言うても1000円ですから、やっぱりね。
1000円ぐらいで収まるとは思ってるんですけどね。
やっぱ1000円を払う価値がなかったわと思われたくないじゃないですか。
まあ、どうですかね。これ、価値は人それぞれなんでね、こればっかりはね、わかんないんですけど。
少なくとも自分で選択した1000円の使い道でよかったなって思ってほしいわけですから、そういう意味でやっぱりマッチングですよ。知らん奴が買っていっても、それはしゃあない話でね。
うん。ですね。絶対こう、見逃しちゃいけないゲームみたいなことではないわけですからね。うん、おすすめとかに絶対乗らない系なんで。
まあ、でもそういう意味では、そもそもの、まあ、同人即売会の、うん、昔ながらの同人即売会のコンセプトに、すごい近いというか、最適なものやと思うんですよね、うん。俺はこれ面白いと思ってるよ。お前はどうだっていう。
ね、
好きなやつ集まれ。こんなん好きなやつ集まれの世界じゃないですか、言ったらね。
そうですね。すごいなんかこう、広いとこに投げたけど、あんまり餌が寄ってこないみたいな感じ。
そもそもね、ポッドキャストっていうメディア自体を選んでる時代で僕たちはマイノリティですから。
まあ、そうでしょうね。
はい。ポッドキャスト好きなやつで集まれの活動を毎日僕たちやってるわけですよ。
はい。
だから、ある種、まあまあ、向いてるかもしれないですね。そういう意味ではね。ゾンビ、僕たちが好きなゾンビものの、一つの要素をうまく表現しているものではあることは確かですね。
すごく狭い部分を表現。
そうっす。なるほどな、と。だから一つ、プレイ体験の価値が、プレイ体験価値はすごい高いなと思います。
1000円払って、バンジージャンプ飛ぶみたいなもんですか？
ああ、そうっすね。そうかもしれないですね。じゃあ、バンジージャンプ毎日するって言われたら、いやいや、いいですってなるじゃないですかね。
それ一回はやっとけみたいなやつ、ね。
いや、でもなんか面白かったよ、つって。
興味ある人は一回は飛んでみたいって思うみたいなやつですもんね。
で、ハマる人はね、何回もやってだけの話でやって。
何回もやるかな。
なんかこう、期待を上げるのか下げるのか難しいですよね、今回は。
そうなんですね、そうそうそう。僕もその単純にこう、面白いから、多くの人に届けたいですみたいなのはない状態でこの喋ってるんで、
うん、
なんともこう、どういうテンションで言ったらいいのかこう、よくわかんない
ですよ、ね。あ、そうね。だから、フェチに近いですね、どっちかっていうと。
はいはいはい。
フェチズム同好会に近いですね。
ああ。
なんか、面白さの共有とかじゃなくてね。
はい。
面白さの共有ではなくて、自分の好きなところをすり合わせて、
あ、はい、
マッチングした人は、そうそうって言える感じの。
うん、背中のここ、書いて、ここ、かゆいよね、そうだよねっていうぐらいの。
いや、ほんかなりのピンポイントですね。だいぶピンポイントやと思いますよ。
どうなんですか？ただ、こういうゾンビゲームって、あんまりないような気がするん
で。ないんじゃないですか。多分ね、あっても、 表に出てないと思うんですよ。
そうでしょ。あと、多分こんな企画は普通は通らない。
そう。多分達者な人たちは手をつけないやと思うん
ですよ。そうでしょ、ね。この。売れないでしょ。
そうそうそうそうそう。
売れる要素がない。
多分似たようなものを考えて、まあゲーム的には似てなかったとしても、
はい、
試みとして同じことやってる人は世界のどこかにいるかもしれないですけど、あまりにも数が少ないか、
うん、
こう、点在しているから、見つけられていない。
そうですね。ゾンビ映画だとたまにあるんですけど
ね。そうですね。ある種ゲームとしては、まあまあ日本初じゃないですかね。言い過ぎか。
だんだん大げさな話。
言い過ぎかな。そんな映像なんか期待が生まれてしまうよね。
そうそうそう。そういうのは良くないですよ。
良くないですね。
え、そんだったら面白いんじゃない、やっぱり。
そう
なっちゃって、買ってうわーってなる。
だって俺の方が先考えてたわっていうやつもいるかもしれないですからね。
ね。いや、多分、そんなにはないだろうっていうやつですね。
うん、
僕は少なくともまあ見たことないけど。
いや、本当に純粋に、自分の中の俺これが好きやねんを本当にそのまま出したっていう。
そうですね。そこは出しちゃいましたね。それは結果的にクオリティが高いかどうかは別として、ね。
そうそう。そこが重要やと思うんですね、やっぱり。
はい、
お前はどう思うって、好きな人いるかなって言って、好きな人いたら嬉しいなっていう。
そうですね。そのぐらいの感じですね、
そうですね。僕の中での理想的なものは、ゲームマンに行って、まあ、やっぱりゲーム買ってくるけど、大体が二人からじゃないですか。
そうですね。
で、なんやったらこう、次のゲーム会に持っていこうかなとか、うん、
はいはい、
友達来週来るからそのが置いとこうかなって中で、うん、せっかくゲームをやってきたのにやるゲームないよなってなった時に、うん、お、これ一人プレイやんっていうワクワク感でやってほしいですね。
そこからの落差ひどいですよね。お、なんだ、遊べる、やっとこんだけ買ってきた中で一個だけ遊べるのあったよつって、これだったら申し訳ないですね。
そこでしんみりとなってほしいですね、なんか。
しかも夜一人でね、それやって、うわーってなりますよ、きっと。
これ、俺。
多分、苦情のメールとか来ますよ。
一人暮らしやったらめっちゃ悲しくなってたと思うな、俺、これ。
うん。
改めて、
はい。
どんな人に買ってほしいですか？
どんな人に買ってほしい？
うん、
僕が面白いと思ってるゾンビものを面白いと思う人に買ってほしいですかね。まあ、それが何かっていう話になりますけど。
そうですね。
まあ、僕が好きな映画とか、まあ、僕はロメロ監督の映画が、ゾンビがやっぱ好きなんで、走らないね、あの昔からのやつが好きで、あとこのタイトルの元になったザ・デッドっていうそのシリーズが好き。これもともとそのゾンビ大陸アフリカンってやつがひたすらゾンビが追っかけてくるシーンがあるんで、それもほぼ元になってるんですよね。そういう、ああいう映画が好きな人が遊んでくれたら嬉しいかなっていう。
なるほど。
最近だとあの、マギーとかですね。シュワちゃんのゾンビ映画とかですね。はいはい、あれもただひたすら暗い、辛いだけの映画なんですけど、大好きなんですけどね、そういうの好きな人だったら多少は分かってもらえるかなっていうぐらいの感じですかね。
理解ですね。
そうです。あの、共感ぐらいはしてもらえるかな。
なるほど。
面白いとは思わないかもしれない。なんかよくわかんないですね。僕は進めたいのか進めたくないのかさっぱりわからないです。
どうしても最後の最後でこう二の足を踏む感がありますけどね、なんか。
なんかね、申し訳ない気持ちになって
ね。いや、でもそれはね、言えて妙なのが、自分のフェチ全開にしてるだけやから、それは申し訳ない感あると思いますよ。
うん、
確かに押しつけに近いじゃないですか。
これ全部理解しろとはちょっと言えないところがあるんですよね。
そうそうそう。そうですね。でもまあそこはやっぱ信じる気持ちも必要だと思うんで、きっとこれをまあ同じ気持ちでプレイをし共感をしてくれる人もいるだろうというところは信じたいですけどね、僕はね。
このゲームに必要なもののところに信じる気持ちってじゃあ書いてください
。ああ、そうね。必要ですね。ゲームマンの際のこう買いに来た人たちがどんな人だったかとかね、そういうとこちょっと教えてほしい
ですね。ああ、そうですね、うん。それはまたちょっと。
そして勝った人はやっぱりこう、まあ、ゲームの感想しかり、僕はゾンビものに対してここが好きですとかね。
ああ。
こうちょっと教えてほしいですよね。
そうですね。ぜひ。狭さ当てでも別に構わない。
そうですね。まあ、ハッシュタグつけていただいて、ツイッターで語っていただくもよし。
うちのそのね、ラテンとメロンゲームズの一応ツイッターはあるので、そっちにまあ、いただいてもいい。
そうですね。
じゃあ一応もし興味ね、持っていただいたらゲームマーケット東京、秋でいいのかな？秋。
そうですね。
12月？僕、土曜日の方しか出ないので、
あ、2日
やるんですけど、今回。
12月2日の土曜日ですかね。
そうですね、土曜日の方だけ出ますんで、うん、
はい。
ブース名は今忘れてしまいましたんで、
うん。
まあ、ツイッターでも検索していただいてですね。
そうですね。ラテンドメロンゲームズのツイッターアカウントをちょっと参照していただければな。
はい。ぜひ、それでお願いしたいと思います。はい。
はい。はい、じゃあ、これ以上は同じ話の繰り返しになってしまうと思いますので、終わりにしましょうか。
はい、そうしましょう。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
鍋でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。